ただいま、マタイによる福音書の6章、9節から13節までご一緒にお聞きいたしました。で、その最後のところ、13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。主の祈りの言葉を一言ずつ考えてまいりまして、イエス様が教えてくださった言葉としては一番最後のところにまいりました。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。で、私たちが主の祈りで祈るときには、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、でそういうふうに祈る言葉です。で、この13節の前に先立って11節と12節のところにはこんなふうに祈るように教えられていました。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちに負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。先週と先々週と2回この聖書の言葉を考えました。で、その時に、聞いたことですけれども、イエス様は私たちの食べ物のことを心配してお祈りしていいんだよと教えてくださっているんです。我らの日常の糧を今日も与えたまえというふうに、私たちが日々の生活のことを神様にお祈りしていいのだ、そしてその後に私たちの負い目を許してください、そういうふうに祈っていいのだと教えてください。体を支えるだけではなくて、精神的にですね、私たちが生きていく上で、ただ私たちはパンだけあればいいとか、あるいは生活に必要なものがありさえすればいいというのではなくて、本当に私たちが生きるためには心が支えられていなければならないわけです。自分が誰からも相手にされていないと思ったり、あるいは大変に憎まれていると思ったら、私たちの人生というのは全てのものがあったって大変辛いものになってしまいます。私たちの負い目を許してください。あなたは許しの中に置かれているし、そこで生きてていいんだと言われることがとても私たちに大切だ。で、そのことも祈り求めていいのだ、イエス様はおっしゃってくださってました。ですから、この2つの祈りこそが私たちに欠かせない祈りなんだということを2週間にわたって聞いてきたのです。で、ところが、それに加えてなんです。今日のところは、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください、そう祈るように教えられています。一体これどうしてでしょうか。イエス様の十字架の取りなしによって私たちの罪が許される、そういう決定的なことがすでに起こっている。で、そのことを祈っていいんだよと教えられている。で、そうであるならば、私たちはですね、もうすでに怖いものがなくなっているのではないでしょうか。あのイエス様の十字架に念じて、神様が私たちの罪を許してくださっている。この地上の生活の中で、たとえいろいろな困難に出会うことがあってもですね、そこを生きるときに神様があなたはそこで生きていいのだとおっしゃってくださっている。で、それを信じて生きることができるんだったら、どんな試練だって恐れなくていいんじゃないか、そうお思いにならないでしょうか。ところがイエス様は誘惑に合わせないで、悪いものから守ってた、救ってくださいというふうに祈るように教えておられる。どうしてだろうかって思うんですね。以前私がお伝えしてた教会のある教会員の方がこんなふうにおっしゃってくださったことがあるんです。主の祈りをお祈りしているときにですね、ずっとお祈りをしていっていいんだけれど、そのこの試みに合わせないでくださいっていうところになると、何か引っかかるっておっしゃるんです。自分としてはどうにも腑に落ちないんですね。自分としてはむしろどんどん試みに合わせてくださいってお祈りしたい、その方おっしゃるんです。で、どうしてか。試みにあってそれを乗り越えることでイエス様と神様への信頼がさらに深まるだろうし、確かになるんだから、自分としてはですね、試みに合わせないでくださいなん します、どんどん私の心に合わせてくださいって祈りたいんだけどっていうふうにおっしゃってくださった方もおられました。でもなるほど、私たちも振り返ってみますと、自分が大変にこう不安になったり心配したり試みに出会うというふうにですね、それを乗り越えさせていただいたときに、ああやっぱり神様に信頼してよかったんだっていうふうに、そういう思いが確かにされるということあるだろうと思います。なるほどなってその時思ったんですが、ただです、しかしやっぱり心見っていうのはなかなか手もわいものなんだろうというふうに思うんですね。私たちが誘惑や心見に出会うという時に、最初からそれを乗り越えられるって決まってるのだろうか、そう考えるとやっぱりですね、試みに合わせないでくださいっていうお祈りも私たちにはあっていいのかなっていう気がいたします。いろいろな人生の試練とか課題みたいなのが必ずどなたの人生にも終わりです。でその際にイエス様が自分と共にいてくださるんだから、今直面しているこの困難もきっと乗り越えさせていただけるんだ、そう確信してですね、ことに当たれているような時っていうのは、まあ、おそらくまだ試みの度合いっていうんでしょうか、試みの、最も深刻な事態にはまだ直面していない、そんなところがあるんじゃないかと思うんです。私たちが地上の生活の中でいろいろな困難に出会う、でもイエス様が今この私と一緒にいてくださるんだ、そう信じて意気健康でいられる時というのはですね、確かにそれ試みの入り口ぐらいに当たっているとしてもですね、本当に試みの中に踏み込んでしまっているというふうには言えないのかもしれないと思います。試みに合わされている時に本当につらいと思うことは何でしょうか。おそらく目前の事態とか状況が思いに任せない、それも辛いに違いないんですけれど、それ以上にです、神様が自分にとって大変よそよそしく感じられてしまう、そして御心がどこにあるのかまるで分からなくなってしまう、そのことが神様を信じる者にとっておそらく最も辛く厳しい試練であり試みになるだろうと思う。イエス様が十字架におかかりになったときに、一言だけアラム語でその言葉が記録されている言葉があります。エリエリエマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていう言葉です。でまさにあの言葉を発した時のイエス様というのはですね、神様のことが大変よそよそしく感じられてならない、どうしてこの私が今神様の御心に従ってここにいるのに、この私がこんな風に辛い目に遭っているのか、そういう叫びを語っておられるわけです。イエス様はですね、実はそういう試み、誘惑の本当に恐るべき暗闇というものをご存知です。で、ご存知だからこそ実は主の祈りを教えられたときに、ただ神様の許しを信じて生きていくんだということをおっしゃるだけではなくて、試みに合わせないで悪いものから救い出してくださいって、そういうふうに祈ってもいいのだとおっしゃったんだろうと思うんです。しかしじゃあそういう、こう誘惑とか試みっていうのは一体私たちにとってはですね、どんなふうにやってくるものなんでしょうか。で、古くから3つぐらいのことが教会の中で言われていますので、私たちも今日その3つの事柄について一つ一つ考えてみたいと思います。私たちが神様から離されてしまうように思う、神様のことはよそよそしく思えてならなくなってしまう誘惑、それはですね、まずどこから襲ってくるか、私たちの内側から襲ってくるのだ、そういうふうに教会の中ではずっと言われ続けてきています。私たちが神様のことが分からなくなる取っかかりというのはですね、実は多くの場合私たちの心の内側にあるんです。そしてそのことについて私たちはおそらく言い訳できないんだろうと思います。使徒ヤコブが手紙の中でですね、誰でも試みと呼ばれる状態に踏み込むときにはそれを神様のせいにしちゃならないんだ、そういうふうに教えています。新約聖書の ヤコブの手紙一章の13節のところにこんな風に言ってるんです。ヤコブの手紙というのは聖書の後ろの方ですけれども、一章の13節は新約聖書の421ページのところです。421ページ下の段の真ん中ぐらいでしょうかね。ヤコブの手紙一章の13節14節をお読みします。誘惑に遭うとき誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれそそのかされて誘惑に陥るのです。人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれそそのかされて誘惑に陥るのだ、そういうふうにここに言われています。ですから誘惑というのはまずは私たちの心の中から始まるんです。でそれはキリスト者でもそうなんです。私たちはですねイエス様の十字架の出来事を聖書から聞かされて知らされてます。あの十字架の上であなたの罪は許されているんだよ、そういうふうに知らされています。あなたはイエス様が十字架の上であなたの代わりに亡くなってくださってるんだから、もう一度ここで新しい命を生きていいんだ、そう信じていきなさい、聖書は私たちに語りかけます。私たちはそういう語りかけを確かに聞かされているんですけれども、だからといってじゃあキリスト者がですねそのことを当たり前のように信じられる無垢な天使みたいな清らかなものになっているか、そうではないんです。である人はこんなことを例えて言ってます。私たちがイエス様によって罪許されているということと、それでもなお私たちが罪の尻尾を引きずっているということの間にはちょうど人間の爪とか髪の毛みたいな関係があるといいます。私たちは髪の毛を刈り込んだりですね、爪を爪切りで切り整えたりすることはできます。しかし、そうやって一時さっぱりしてもです。時間が経つとまた爪は伸びるし、髪の毛はふさふさに生えてきてしまう。しかしそれは私たちの肉体の爪とか髪の毛だけじゃなくて、私たちの罪というところにもおそらくそんなところもあるんだというんです。イエス様の十字架によってあなたの罪は許されている、本当にそうだって私たちは信じて、心から朗らかな気持ちになって日曜の午後からの生活に向かうかもしれません。しかし許されるんですが、それはまたですね少しずつ私たちの中で追い育ってくるんです。ですから私たちが罪許されているという時にはですね、ちょうど富士山のてっぺんまで登った、もうすっかり罪を乗り越えた、そんな風に言うことはできないんだろうと思うんです。毎日です、私たちがあのイエス様の十字架によってすっかり清らかな潔白なものになっている、そんな風に思い込んでしまったら最後です。私たちはまたもやですね、いつの間にか知らないうちにどっぷりと首まで自分自身の罪に使った生活に逆戻りしていってしまうに違いないんです。罪の許しということをですね、全く造作のないことのように当たり前のことだと思ってしまう。でその時には私たちはですね、当たり前だと思いながら実は自分自身が当たり前に少しずつ罪を犯していってしまう、でそのことの中にはまり込んでいってしまうことになる。そしてそういうことが私たち人間にあるということをイエスもご存知なために、私たちの負い目を許してくださいと祈ったら、それで止まるんではなくて試みに合わせないでください、そういうふうに祈るようにイエス様は教えてくださっているんです。ですから試みに合わせず悪より救い出したまえ、私たちはそう祈りますが、このお祈りというのは私たちがですね今確かな信仰者として立てられているんだと思い込んでしまって、その結果かえって取り返しがつかないほどに倒れてしまう、 それを防止するためのお祈りなんです。あるいは別の言い方で言うならば、自分の罪が許されているってことにすっかり慣れ込みになってしまわないようにしてください。でそういうお祈りです。この私は罪許されることになってるんだ、そのことにすっかり慣れ込みになってしまって感謝を忘れてですね、あるいは自分が本当に、許しにふさわしいそういう生活を送っているかということに気を配ることを忘れて、たとえどんなに野放図な生活をしておってもこの私は許されているものなのだ、そういうふうに居直ってしまう危険というのが私たちには常にあるんです。でそういうふうに思い上がってしまわないように、どうかこの私を守ってください。それが私たちを試みに合わせないで悪より悪いものより救ってくださいというお祈りなんです。私たちはややもするとですね、罪を許されて当たり前だと思い込んでしまう、あるいはもはや許していただく罪なんか自分にはないのだと思ってしまうほどですね、傲慢になっていく傾向というのを持ってるんです。自分が罪人だなんて思うのあんまり好きじゃないんです。自分はできれば罪がない清らかないい人だと自分で自分のことを思っていたい、でそういう思いが常に私たちの中にあります。ですからイエスは誘惑に陥らないように、どうか試みに合わせないでください、祈るように教えてください。私たちは悔い改めという不和でですね、毎日毎日自分の畑を耕さなきゃいけない、そういうところがあるんだろうと思います。あるいは私たちの中から毎日毎日雑草みたいにですね、自分自身の罪というのが芽吹いてくるんです。でそれを私たちは丁寧に一つ一つ注意しながら摘み取っていかないとですね、いつの間にか私たちの畑にまかれている良い種よりもですね、雑草の方が丈が高くなっていってしまう、そういうことがあり得るんです。朝ごとに私たちはどうか誘惑からこの私を遠ざけてくださいと祈りながらですね、この私は神様によって誘惑から遠ざけられ、許しのもとに置かれているんだ、その奇跡の中に身を置くことが大切なんです。ですから試みに合わせないでくださいと祈ることは、その内容を考えますと、聖霊がこの私を守ってくださいますように、本当に救いに入れられたものとしてふさわしい在り方の中に私たちを導いてくださいますように、そういう祈りでもあるんです。でさて、私たちの内側からそんなふうにですね、誘惑が起こってくるんですが、しかし誘惑というのは私たちの内側だけにあるのではないと思います。外側からやってくるという場合もあると思います。そしてそれは、本当にいろんな機会がありますから簡単に2つとか3つとか言えないですが、しかしごく大まかに言うとですね、2つの方面から私たちに襲ってくることがあり得ると思います。でまずはですね、生活の上での困難が大変重くのしかかってくる、そういう仕方で私たちに誘惑が襲ってくる場合があります。例えば家庭の生活がとても複雑な事情のもとにあってですね、ちっとも気持ちが休まらない、そういう中に私たち生きなきゃいけないということがあるかもしれないです。あるいは自分が負っている職業柄です、毎日毎日大変に厳しい状況の中に置かれて辛い目に遭わなきゃいけないという方だっていらっしゃるかもしれないと思います。地域社会で暮らしていてですね、何かのきっかけでですね、自分が大変に悪い立場にされてしまって、毎日毎日針のむしろの中で暮らさなきゃいけない、そういうことだってあるかもしれません。でそういうのは、あくまでも一つ一つの例ですけれども、いろんな苦しみが私たちの人生には起こり得ますけれども、そういう辛い経験ばかりがですね、私たちの人生に続けて起こってくるとですね、私たちはいつの間にかそういう自分の生活に恵みが注がれてるんだってことが分かんなくなっていってしまう、そういうことは確かにあるだろうと思うんです。教会にやってきて神様という方は慈しみに富んでおられる方だとか、憐れみ深い方だ、聖書から解き明かされてもですね、自分の生活の中でそれが全然実感できないということが起こってくる場合があります。そうすると 教会で教えている神様っていうのは裕福な生活が成り立っている人たちだけの神様であって、少なくとも辛い状況にあるこの私の神ではないなんていう形でですね、私たちは神様の恵みが分からなくなっていってしまう、そういう誘惑の訪れ方っていうのが一つあると思うんです。イエス様はしかしそういう試みに対して断固抵抗なさるように教えておられるんです。自分の生活が大変に厳しくって神様の恵みがあるんだってことが理解できなくなりそうになる、その時にもあなたはこの私を試みに合わせないで悪いものから救ってくださいって祈っていいのだ、教えてください。でこの試みに合わせないでくださいっていうお祈りは、どうかこの私を神様の恵みの保護の内側にとどまらせてくださいというお祈りです。でこういう祈りを祈ることが実は私たちにとってはすでに抵抗の始まりなんです。私の目には確かに今良くない辛いと思える状況がたくさんあります。しかし神様、どうかこのことによってあなたの恵みがわからないように私としないでください、恵みの外に追いやらないでください、私はあなたからいただいたものとしてこの生活を受け止めたいと願います、どうかあなたの恵みのうちにあるものとして今のこの大変な生活の試練課題に向き合わせてください、そう祈っていくことをイエスも教えておられる。でさて、外側からやってくる誘惑はしかしですね、今申し上げたのともう一つ別の方向からやってくる誘惑があると思います。でそれは生活の苦しみとか困難というんじゃなくて、逆にあまりにもですね、状況が良すぎるというところから来る感覚の麻痺ということが私たちにあると思います。経済的に大変に裕福だということが、そういう場合があると思います。あるいは学歴や職歴でですね、他の人たちから羨ましがられるようなエリートコースをたどってくるということもあり得ると思います。大変に体が丈夫で、この私は一度だってお医者様の世話になんかなったことがない、そんなふうに不思議な自慢をなさるという場合だってあると思います。で、私たちはですね、それはもちろん今申し上げたことはこの世では多くの人がいいことだと思っていることです。けれどもそんなふうに良いことづくめになってしまう結果というのはですね、往々にしてこんなふうになるんじゃないでしょうか。この今生きている私には全ての人が好意を寄せてくれて当たり前なんだ、この私のことを認めてくれるのが当たり前なんだ、どうして他の人たちはそんなふうに認めてもらえるっていうことを思えないでもっと辛そうな顔して生きてるんだろう、この私を認めてもらえるのが当たり前なんだって思ってきたらいいじゃないか、そんなふうに考えてしまう場合が出てきます。そしてそれは実は私たちの生活の中から感謝するって思いを奪っていくんです。とっても俗っぽい話になりますけど、マリー・アントワネットがですね、フランス革命の中で処刑されていってしまいますけれども、あの王妃がですね、貧しい人たちが食べるものがないって言ってですね、苦しんで日ごとのパンを与えたまえと一生懸命お祈りしているときにですね、こう言い放ったっていうんです。何に乗ってるのって、パンがないんだったらケーキ食べたらいいじゃないのって言ったっていうんですね。そういうふうにしかし実際に全てが与えられている場合に私たちになってしまうことがあり得るんだろうと思います。人生の大変さとか苦しみっていうことが分かんなくなってですね、人生っていうのは楽なものなんだ、あるいは自分にとっていいことづくめに動いていくものなんだ、そう思ってしまうときにはそうならないことに対する怒りは持ってもですね、自分に与えていることの恵みに対する感謝というのはですね、失われていってしまう。そして実はそういう仕方でも実は私たちは神様の前から離れていってしまうんですね。この私が許されなければならないなんて全然思わないんです。許されなくたってこの私は十分にここで立派に生きていますっていう、そういう思いになってしまいます。日本の社会の中でキリスト教が最近は振るわない、戦争直後はそうじゃなかったようですけれども、最近はなかなか逆境にあるのとよく言われますけれども、もしかするとそれはですね、私たちの社会が大変豊かになっているということにも関わりがあるのかもしれないと思います。 になんか頼らなくたって自分たちで十分立派に暮らしていくことができる、そう思っている人たちは案外多いのかもしれないと思うんです。しかし私たち自身ももしかするとそうなってしまうかもしれない。教会に集ってて礼拝に来ている時はですね、そうだ自分は罪人なんだ、神様の前に許されて生きるんだとここでは思っていてもです、この礼拝を出てってです、ね、自分の生活に戻っていく時にはなんか他の人たちがみんなですね、許しなんか別に必要ないよ、自分の思いで生きていったらいいんだよという中に出かけていきますから、その時には私たちもですね、そういう空気に流されてしまって、あ、許しなんかいらないんだなと思って行ってしまうかもしれない。でそういうふうに実は、いいことがいっぱいあってもです、私たちは神様の前から滑っていってしまう場合があります。ですからイエス様はですね、お弟子さんたちに教えられるんです。誘惑に合わせないで、悪いものからお救いください。このように祈ることで私たちはですね、このように流されていってしまうことに抵抗する。そして踏みとどまることができるようにされるんです。で、今申し上げたような誘惑というのは、これは逆境からの誘惑であっても、順境からの誘惑であってもですね、どちらも私たちの周りに極めて自然な仕方で存在していると思います。ですから私たちは自分でも気がつかないうちにです。自分でも気がつかないうちに、こういう誘惑に乗せられてしまう、そういうことがあり得るんです。しかしそういう中でも、試みに合わせないでくださいって、そういう祈りを持ち続けるところでは確かに信仰の良い戦いが可能となります。で、どうしてか。私たちが試みに合わせないで悪いものから救い出してくださいって祈るときに、それは独り言じゃないからなんです。私たちの祈る言葉を神様は必ず聞いていてくださいます。そして神様がご自身の御言葉に私たちの目を開いてください、私たちの思いを新たにして、この私っていうのは確かに神様から与えられた命を生かされているものなんだ、そう信じて生きることができるように導いてくださるからです。で、さて今まで2つの誘惑考えました。1つは私たちの内側から誘惑が起こってくる、もう1つは外側からも起こってくる。で、それに加えて3つ目の方法がある。内と外とか、もう終わっちゃったじゃないかって思う方いらっしゃるかと思います。3番目の方向ってどこから来るのか。これは聖書を読まないと知ることができない誘惑です。サタンの誘惑と言われるものです。今日、招きの言葉で読んでいただきましたけれども、ペトロの手紙第1の5章8節にこんな風に語られています。434ページです。34ページの下の段の5行目ぐらいでしょうか。こんな風に語られています。ペトロの手紙第1、5章の8節です。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えかける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。ここではサタンと言われないで悪魔という言い方になっています。サタンが吠えかける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。でサタンはです、特に神様の恵みを受けている人に狙いを定めるんです。でこんな風に考えてみたいんです。病院のお医者様がですね、入院中の患者に向かって、あなたはだいぶ良くなったのでベッドから離れて歩き回っていいです、そういう風にベッドを離れる許可を出す場合があります。でしかし、そういう時にはきっとですね、こういうふうな、注意がそこにつくと思うんです。あなたは、しかし、ベッド離れていいけれども、いきなり歩き回りすぎたり、疲れすぎてしまったりしないように気をつけなさい。さもないと、あなたはもう一度、発作が起こって、ベッドに逆戻りすることになりますよ。私たちが罪を許されるのにはそういうところがあるように思うんです。罪を許されて許しに加えられる、そして神様を信じる者の一人とされていく、そ その時確かに天には大きな喜びがあります。しかしです、同時にです、そういう私たちのことを大変苦々しく思って鏡して悔しがっている力っていうのは働いてるんです。サタンが誰かを食い尽くそうと探し回っている。ここに言われています。聖書を読むとですね、そういうことというのは確かにある、思い当たるんじゃないでしょうか。例えばイエス様ご自身がサタンに誘惑されるということが福音書の前の最初の方に出てきます。あれはどこに出てくるか、イエス様がヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けになって、そして交渉外に入られる一番最初のところなんです。つまりイエス様がご自身の救い主としての使命を自覚なさって、そして聖霊の保護のもとに置かれて、いよいよ救い主としての働きが始まる、その時にです、まさにそのイエス様のところにサタンがやってきて、この私を拝め、イエス様に迫るわけです。サタンはイエス様のことをですね、その前からもですね、狙うことだってできたに違いないのに、どこでやってきてるかということですね。交渉前の働きが始まるところなんですね。誘惑ってのはその時に臨んだんだと書いてある。あるいはイエス様の生涯の一番最後のところにもサタンがイエス様に近づいてきます。それはどこか、最後の晩餐でユダがイエス様を裏切る直前のところ、あのところにですね、ユダの中にサタンが入ったって言われるんです。で、あの最後の晩餐の席ってどういう席なのか考えてみると、杉越の食事をみんなお弟子さんとイエス様が一緒に祝ってる時なんですね。杉越というのは、馴染みがない方がいらっしゃるかもしれませんので、説明しますと、旧約の時代にですね、神様がエジプトに囚われているイスラエルたちを救い出そうとした時に、一番最後にですね、エジプトに裁きを持って臨んでいかれる、踏み入っていかれる。でその時にエジプトの人たちはみんな長男が、人間も家畜も撃たれて死んでしまうんですけれども、ユダヤの人たち、イスラエルの人たちは、分かるように印をつけておきなさいと前もって言われて、そのイスラエルの人たちの前を、裁きが過ぎ越していった。でそれをお祝いするのが過ぎ越しの祭りなんですね。過ぎ越しのお祝いの食事というのは、神様がどんなに試練、激しい試練の中でもこの私たちを守ってくださっている、そのことを喜んでみんなで感謝して一緒に食べる、そういう食事です。ですから本当に嬉しい喜びの食事なんですが、その食事の最中にです、サタンがユダの中に入ってくるんです。サタンが私たちに誘惑を持って臨んでくるというのはですね、ですから本当に突然、しかも神様の御業がまさにここで行われているというところにやってくるんですね。私たちそういう点ではですね、サタンのやりようっていうのはもしかしたら甘く考えているところがあるかもしれません。サタンというのはだんだん遠くから少しずつ近づいてくるんだって私たち思っていることあるかもしれないです。自分はまだイエス様にうんと近いところにいるから大丈夫で、だんだん例えば何かの事情で礼拝を守れなくなって少しずつ弱っていったら、だんだんサタンが近づいてきて、最後に、サタンに囚われちゃうんだって私たち思ってるかもしれませんが、聖書はそう言ってないんです。聖書はむしろ本当に神様に喜ばれる、神様の御業がなされてその場所にいるものを狙ってサタンが近づいてくるんだよって教えています。イエス様の交渉外が始まって、この地上でまさに神様の民がもう一度ここで息を吹き返すぞと言った、その最初のところで、あそこに教会が生まれ始めてると言ってサタンがやってくる。あるいは杉越の食事でイエス様まさに御業をなさろうとしている、そのところで成し遂げようとしているところにやってきて、サタンが全てを破壊しようとする。そして、イエス様を裏切られて十字架に連れて行かれてしまうようになる。実はイスカリオテのユダだけではないですね。あそこで裏切ってさらに捕まったのはユダだけだって私たち思いがちですけれども、他 の11人のお弟子さんたちはじゃあどうなったかというとですね、あの過ぎ越しの食事が終わってゲッセマネの園に出ていくんです。でその時に、実は11人のお弟子さんたちはイエス様がうんと苦しんで血の汗を流してお祈りしている途中横で、正体なく眠りこけてしまいます。でその時にイエス様は何ておっしゃったか、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいってそうおっしゃいました。ところが他の11人のお弟子さんたちもみんな誘惑に負けてですね、眠り込んでしまった。ですからサタンというのは本当に、私たちに、どこから忍び寄ってくるか分かりませんし、また、例えて言うと猫みたいなところがあると思います。猫っていうのは死んだネズミには見向きもしないんですね。生きてるネズミだけ狙って捕まえます。そしてそれをおもちゃにして、で死んでしまったらつまんない次のネズミっていうふうに行くわけです。信仰的に死んでしまっている人間っていうのはもはやサタンを相手にしないんです。信仰が生きてるからこそ実はサタンは私たちを狙う。したがってイエス様が試みに合わせないで悪より救い出してくださいっていうのは、ただ私たちがですね毎週教会に行ってるいれば大丈夫とかそういうことではない。むしろ私たちの信仰生活の最中に神様から離されてしまう、そういう危機が訪れる場合があり得る。でそういうことにならないように神様どうかこの私を守ってください、そういうふうに祈っていいのだと教えてくださっているんです。イエス様は日ごとの糧を祈り求めていいのだとおっしゃって、地上の生活の思い患いから私たちを解放してくださろうとなさいます。あるいはこの私の負い目をどうぞお許しください、祈り求めることを通して神様の前でこの私の日々の生活が健やかに営まれますように祈っていいんだ、教えてください。そしてそれに加えて悪から救い出してください、試みから救い出してください、でそういうふうに祈ることを教えて、私たちが本当に神様の保護のもとにこの自分の地上の生活を歩んでいっていいんだと教えてくださるんです。サタンの誘惑に対しては私たちは無力です。自分の力で抵抗するなんていうのは11人のお弟子さんと一緒でですね、とても自分ではできません。しかし神様の聖霊がこの私を守ってくださいますように、どうか聖霊のもとにこの私を導いてください、そのように祈っていいのだ、イエス様が教えてくださっていることを覚えたいのです。私たちは恵みのうちに置かれたものとしてここからそれぞれの生活に歩み出していって、そして主の祈りを真剣に祈るものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、私たちはこの主の祈りの言葉を今まで数えきれないほど多く口にしてきましたけれども、しかしそれでいてあなたの恵みの保護のもとに自分が置かれているのだということを思うことが少なく、まるでイエス様の十字架の許しが当たり前のことであるかのように思い、そしていつの間にか許されている自分が当然なのだ考えてしまうほどに高ぶった思いを持って生活しがちであることを思います。そのような私たちの隙を見てサタンが忍び寄ってきて、私たちを信仰のない生活へと誘ってしまう、そのような不安が常に私たちにはあることを思います。どうぞ私たちがイエス様の教えてくださった主の祈りの言葉を日々の生活の中で持ち続けることができますように導いてください。私たちがさまざまな生活の困難に出会い疲れ果て、もはや自分で何を祈っていいのか分からなくなり、ただ神様呼びかけてあと言葉が出てこないような時にも、どうぞ主の祈りの言葉を私たちが祈ることを通してあなたの恵みの保護のもとに私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちはこの地上で砂をかむような辛 辛い思いをして過ごさなければならない時があることを思います。しかしそれでもなおイエス様の十字架の許しのもとに置かれた生活であることを覚え、そこからもう一度新しくスタートを切って歩んでいくことができますようにお導きください。あなたが私たちの救いのためにこの地上に送ってくださった主イエスキリストをどうか私たちが近しく覚え歩むことができますように、その幸いな生活の中にどうぞ私たち一人一人をこの週もおいでくださいますように祈ります。あなたの恵みを告げ知らせる器として私たちが一人一人命を与えられていることを感謝いたします。どうぞ与えられているそれぞれの生活の中であなたの恵みを伝える器として私たちを清め整え持ち運んでくださいますように。私たちは大変に弱く貧しい器ですけれども、あなたがその私たちを用いてくださることを信じます。どうかここからそれぞれ与えられている生活の務めに私たちを送り出し、またあなたの恵みで私たちを覆ってくださいますように祈ります。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今やりおさ